ディートーク
笑ってマンボ
ー。この番組は小春日和ガジュマル荘ムーンスプリングレコードの提供でお送りします。
はいさーい、皆さんこんばんは。はるちゃんです。
だいちゃんでございます。
そして
えみでーす。
やっほーアシスタントのえみちゃんでございます。
よいつもありがとう。
よー気まぐれアシスタントもう当たり前のように続けて
くれ ね前回前々回だったかな、
ね、もう出てくれたね。もともとで一緒にやろうって言ってたんだけど、やっと調整がついてね。
そうです、は
い、
う
ん、あのどこなんだ、境町の近所で飲んでる女からアシスタントに
昇格
昇格なのこれ、まあよくわかんないけど延長戦でしょ。
たまに宇宙アイドルがやってくるんだよね。
宇宙アイドル、あの、先にタイから帰ってきたばっかりだからね。ということで、はい、皆さん、改めまして、こんばんはなんですけれども、キャディトク笑ってマンボウ、夕方5時半から、毎週お届けしております。この、キー曲は、FM 那覇となっておりますので、どうぞどうぞ楽しんでくださいね。はい。さてさてさて、私、はるちゃんなんですけれども、はい、この前もね、大ちゃんに、5月、何日は何の日とか言って、すげえ個人的なタイに行ってますみたいな話をしてたんですけれども
そうでしたね、そうでしたね。
そうそうそうそう、
あれ、あの、それ、うん、告知かなと思ったらあの予定の発表
ただのなんだけれどもね、はい、あの行かせていただきまして、最初ね、5月の8から12までの予定が気に入っちゃってね、14日まで延泊しますって、まあ、皆様のご好意とご好意とご好意のみで、延泊することができできたんですけれども、
よっぽど良かったんだよね。
う
ん、
よかった。
初、
うん。で、今までね、あのほら、さすが台湾台湾台湾ってね言い続けてきたから、
あと韓国とかもう邪魔はしてたけど、
だから台湾ほぼで韓国一回しか行ったことなくて、初めてのね、うん、なんかもっとディープなアジアに行けた感じがして、
もうちょっとね、うん、もうちょっとっあの西に行った、うん、関西的な
関西
関西的な違うか、
なんだろうね本当に、ね、
でもやっぱりタイってタイ料理屋さんもたくさんあるし、うん、なんだろう、お料理とか馴染みがあるようだけど、うん、実際やっぱりほら行ったことないから、どんな街並みなんだろうとかっていうイメージは、
台湾に近いバンコク、街並みは、街並みはね、ただやっぱりお店に行くとタイ料理だよね。
うん、
あのほぼ味の素の味付けの食べ物が出てくるんだけど、
味の素沖縄
じゃないよ、ね、沖縄本出しだから、
あ、そうだ、
あとハイミーだし、こっち、
あ、そうだ、ね、でもすごいメジャーなんだね、使われてる調味料としては。
そう、もうね、なんかね、すごいんだよ、小さい単位で 2,3 キロみたいな感じ。そうそう、な、普通にね、あの白い粉、白い粉ってね。
表現。FM ですよ。
ファーファー、スプーンでファーファーって、ファーファーって入れてる
鍋。屋台料理。
うん。結構本当は当たり前でね、でももともとなかったみたいで、もちろん味の素だから、本当そのまま味の素なの、うん。日本の味の素なの。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。
輸入
アルファベットで、うん、あ、ローマ字で書かれてるんだ
けど。味の素って。いらないか、今の。
ブースでやや受け。ブースでやや受け。はい。
そうそうそう。ね、まあいろいろできました。あとですね、はい、あの、後半でもまた、あの、ただね、料理が美味しかっただけではなくて、ね、ぜひぜひ、うん、あと、この前のね、ちょっとあの、奄美で行ったラジオも含めて、ちょっと僕の話中心なんですけれども、うん、今日はお届けしていきたいなと思っておりますので、はい、約30分のお相手、はるちゃん、大ちゃん、そして今日から、はい、たまに現れる、
アシスタントのえみです。
はい、それでは、後半の相手もよろしくお願いします。
那覇からフェリーや飛行機で、奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか？市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
改めまして、こんばんは、はるちゃんです。
だいちゃんです。
あいみ、えみです。
あいみってよ。はい、なぜえみが噛んだかというと、さあ、初仕事、ドーン！よろしくお願いします。
はい、じゃあ、アシスタントとして初めてっぽいことをやります。小春日和からのお知らせ。
イェイ。
那覇市、あさとは、栄町。小春日和は皆様のお越しをお待ちしております。 店主おすすめの定番名古屋の味噌串カツ、揚げたての串カツに意外とさっぱりな味噌だれをつけてお召し上がりください。4月より営業日時と時間の変更をお知らせしております。毎週月曜日から土曜日夕方6時から深夜で0時までの営業となっております。日曜日定休日となっておりますが、毎月第1月曜日のみ連休とさせていただいております。ホームページやフェイスブックなどで、情報を確認できますので、フォローもよろしくお願いいたします。小春日和、那覇市安里栄町にてお待ちしております。お酒は20歳を過ぎてから、安全運転でよろしくお願いいたします。
いや今までお幼の声しかで聞こえてないからなんか
不思議、お伝えがね、
ラジオっぽい
新鮮じゃないですか。リスナーの皆さんも
ラジオっぽいと思っちゃった
今。お仕事できた。
67点かな。
じゃあ徐々に手間伸ばしてまいります。
そうだね、高得点だと思います。今ついさっき原稿渡しましたから
予定だ。あり、相変わらず台本ありません、は
い、
このね番組。
ありがとうございます。
さあ、そうですね。小春日和なんですけれども、はい、今度の、これがごめんなさい、ちょうどこの日だ。
25日、土曜日でございます。
本日でございます。小春日和、毎月恒例なんですけれども、大体一番最後の土曜日。今回は5月の25日土曜日にですね、夕方の7時から、アジアナイトということでですね、はい、某宇宙アイドルに似た方がね、
設定そういう感じですか。でもほら、ラジオでしか出てらっしゃらないはず。
あ、そっか、
ね。そうですよ、うん、そうそう。あ、でもそんな感じの方が。
そんな感じ、その人種の方がですね、担当してくれる、はい、女の子がおりまして、小春日和のアジアナイトということで、5月の25日土曜日、夕方、19時、午後7時からですね、はいはい、美味しいアジア料理、そして今回はタイ料理に特化していると思います、うん、なぜならば、その、料理長のですね、お母様がタイの方でですね、うん、はい、今回僕と一緒に行ってたんですけれども、帰省ということで、うん、半帰省、半分帰省
半分帰省、半分遊び
半分遊びそれは何し。そう、美味しい料理をね、うん、作ってくれますので ね、ぜひぜひ、はい、ラジオを聞いたっていう方にはスペシャル笑顔を差し上げます。よろしくお願いいたします。はい。ということでね、さっきも言ったんですけれどもね、はい、まあ、タイに行ってまいりましたけれども、はい、うん。ね、あ、意外にちゃんとみんなに語るの、ここが初めてだね。
うん、まだちゃんと聞いてない。
そうだね、普段ね、みんなと遊んでるんだけれども。はい。ですね、タイ、もちろん、こう、さっきね、大ちゃんが言ってくれた、まあ、そのほら、アジアっていうかね、もうアジアした感じ。
なんかね、
想像上のね、
うん。初めて行くアジア、なんだろう、台湾とか韓国を除いて、うん、インド側のアジアとしては、すごく取っかかりはいいのかなとは思うけど、うん、そんな感じ？
本当に入り口って感じ。境界線と思った。うん。街並みは本当にね、作り方とか、出店の出方、作りとか、こう、なんかもう、ほぼ台湾とすごく似てるな。きっと、中国のね、大陸は行ったことないんだけど、うん、大陸もそうなのかな、みたいな感じで、似てるんだけれども、すごくね、思ったのがね、微笑みの国っていうじゃん。
ああ、そうだよね。
マジ微笑んでくれんの。
へぇ、
すれ違いで。
ああ、
本当に。もう。目があったら。
もう本当に、なんだろう、なんていうの、うん、え、どういうこと？
なんか普通に歩いてって、目があったらニコーってしてくれる。
へぇ、うん、
男性の方が特に多いのかな。
そうなんだ。
変な意味ありませんよ。
ああ、なるほど。だって、うん、喧嘩もあんまりないというか、なんかその、穏やかな、ほがらかなイメージだよね。
なんかね、でもね、やっぱ激しいんだよね。
そこはやっぱりアジアなのかな。
笑顔で激しいって言ったらいいのかな。
竹中直人さんか
な。別に怒ってないよね。
あ、そうそうそうそう。
激しいだけど。
あ、でも本当、そのもう、うん、微笑みの国、その名前の通りなんだね。
微笑みの国だった。特にね、どうしても、こう、商売、こう、観光とか、した地域になると、う
ん
うん、もうタイの人だけじゃないから、
もちろん
ね、タイってね、隣接、いろんな国がね、隣接してたりとか、うん、大陸続きだから、もちろん、インドの方とか、で、ミャンマー、カンボジアとか、いろんなとこから人が来てて、どうしてもそうやって出稼ぎに、ね、来た人たちが集まってるところは、ちょっとタイっぽくないかも。
ああ、なるほどね。うん、都心部。
都心部でも違うわけ。都心部は逆にね、バンコクね、なんかすごい生活感溢れてるの。不思議でしょ。
逆
なの。ちょっと地方行ったり有名なリゾート地行ったら、うんうんうん、逆にあんまりタイの人いないなみたいな感じ。
ああ、そうなんや。
常にチップ求められる。
ああ、うん、まあ海外ではね。そんな
バンコクは全然ないのそれ。全然ないの。
ああ、じゃあこれ、もしかして初めてタイ行くっていう人は、要チェックした方がいいかもね。
逆にね、なんだろう。知らないとね。いい意味で、やっぱり、なんかほら、なんかこう、アジアだからさ、ふっかけられるんじゃないかとかさ、なんかいろんな。
ちょっとね、心配は。
そうそうそう、マイナスなイメージ、ご飯、お水大丈夫かな。あ、水ほんとダメです。飲まないでください。まあ、ペットボトルのお水もね、なんか、10バーツだからいくらだ。30円とか、そんなもん。500ミリリットルで30円とかだから、全然、もう全然お金落としてください、タイに。はい、うん、でね、あとね、今回一番ね、自分がね、びっくりしたのはやっぱり貧富の差だったかな。
ああ、そっかそっかそっか。
もちろん日本でもね、あるっちゃあるんだけれども、うん、ちょっと比べ物にならないっていう感じ。なんか共存可能なんだこの感じがあって、いい意味でも、まあ、悪い意味でもっていう感じ。
その境目というか差を感じれるのがバンコクだったり、うん、そういった日本人が行ける場所でもそれが見えるってことなんだね、うん、
なんかこれ例えば那覇でさ、くもじ川あるじゃんね。
はいはい。
くもじ川沿いじゃなくて、くもじ川のこうなんていうの、土手とかに家がめっちゃあるので、もう今にも崩れそうな感じみたいな。
ああ、なるほどなるほど。
でも本当本当にね、うんうんうん、そこで洗濯を干されてたりとか、ちょっとなんか、変に安易な言葉はね、使いたくないけど、でもちょっとやっぱりちょっと胸がグッとくる感じ、なんかすごい。でもね、なんかね、すごい、ちゃんとね、働いてる人たちは、ちゃんと働いててみんな働いてるけど、企業勤めの人とかはね、普通にね、月給20万とかあるの。
そうなんや。
が平均なんだって、20代とかで。
じゃあ、タイの物価からすると、だいぶ高級な、その収入ってことじゃないかに。
で、ここまやかしでね、タイ物価高いんだよね。
あ、そうなんだ。
物価高いのに、ご飯が安いから、ほぼ儲けがなくやってるって感じ。そういうこと。
は
あ、他はね、そんなに安くない、そんなに。
あ、
もちろん生活用品とか日本台湾に比べたら安いけれども、家賃とかもう全然 2,3 万だよ。
ああ、本当。ああ、そうかそうか。誰から聞いたんですか、そのエピソード。
本人たちから。
そうですよね。だいぶ取材に行ってました。今普通にいろいろ答えてくれたけど、すげえなんか。タイのなんかこうホームページを見ないとわからないような情報をいっぱい。
いやね、そのね、国にお邪魔するにあたってなんかやっぱり一緒に今後も遊びたいし、でもなんかほら出しゃばってもダメだしね。
そうだね。
お金の価値なんかね、何でも安いから、もうどの申し訳なくなってくるというか、ホテルもね、プール付きでベッドが2つついて、キングサイズがだよ、ポンポンって。で、さらにソファーベッドがついて、1日4000円とか。
安
っ。
もうちょっとど真ん中、その都心部の。だからよくゲストハウスって呼ばれるものに泊まったら、多分500円とかかな。
ああ、そうなんや、うん。
それでも昔よりは高いんだって。
へ
え。
そうそうそう。なんかね、でもね、なんかそのゲストハウスもね、家賃ね、20万らしいよ。
家賃が。
そうそうそうそうそう。
そんな、まあまあ個人的な話までも、お伺いになったんですね。あ、じゃあ、やっぱりこう日本に住んでいると、日本でこうね、暮らしているからこそ、その収入と出ていくお金ってなんとなくイメージできるけど、やっぱ海外だとギミックというか、その辺の流れが全然違うんだろうね。
だからね、こう平和ボケしてるのと、なんか基準っていうのはやっぱりその土地で違うんだなと思って。
そうだね。
なんかこっちでね、まあ普通にさ、カツ丼、まあ安くて500円で食べるとするじゃん。
そうだね。
同じような原材料で向こうでは150円で食べれる。
じゃあもう本当、
お店を持たない限り儲けはないって。
なるほどね。
そうそうそう。はあ、でも逆にお店入ったら超高いの。
そっかそっかそっかそっか。だってお店だもんね。
お店だもの。だってお店だもの。ねえ、でも今そういう、でもやっぱ自分たちがイメージするのはタイのその屋台でしょ、でも今はね、その政府からもう屋台は禁止っていう。
なるほど。
そう、流れになってて、そのなんかね、その政府の人たちもそういうので食べて育ったはずなんだけれども、ちょっとね、その公共の場を侵害してるってことでね、今との、現地の人たちが戦ってる。
ああ、なるほどね。
ちょうどその内容がネットフリックス でストリートフードというので配信されておりますのであ
れ今日告知でしたねやっぱ取材に行ってらっしゃったんですかね。
もうウィキペディアじゃ拾えない情報ばっかり。
すごい。いやでもそれやっぱ行かないと見れなかったり、もちろん聞けない話だもんね。
なんかやっぱり自分もね、その遊びに行くにあたってそんなに、なんかあれはそんなにそんな勉強しに行くつもりではないけど、でも吸収できるものとか、ね、せっかくお邪魔するからね、学んで勝手に学ぶモードにはなって
た
から
ね。面白いね。せっかくやっぱり海外こう他の国に行くっていうのは、やっぱそういうのも見れるっていうのはね、大きい収入。
そして総合的にまとめますと、うん、また行きたい、いい国だった、
うん、ね、うん、よっぽどですよ、伸ばしたんだもの、
いろいろあったけれど、
ね、楽しめるっていうのも嬉しいよね、う
ん、いやいやいや、うん、ちょっと長々と前半僕のタイの話になっちゃったんですけれども一旦ここで CM 入ります。
那覇からフェリーや飛行機で奄美大島でゆっくりと過ごしてみませんか。市街地すぐそばの静かなゲストハウス、奄美ガジュマル荘。
奄美大島のゲストハウスガジュマル荘からのお知らせです。ガジュマル荘はシーズンに変動しない料金プランとなっています。大人ドミトリー1名様がなんと1泊2000円、個室は5000円から。日頃頑張った自分へのご褒美に奄美大島で過ごしてみませんか。ご予約はお早めに。
いえいえいえいえ、はい、さあちょっとですね、少し残念な情報なんですけれども、はい、今ねこのラジオなんですが、はい、FM だけじゃなくてですね、ポッドキャストで全国の皆さんに聞いていただいてるんですけれども、はい、うん、関空からのバニラがですね、この夏だけ、
はいはい、
ちょっとバニラがピーチと合併するにあたって、ちょっと瓶の調整が入りまして、この夏だけ就航しないという、ちょっと、あいたたたたたたっていう、
ね。大人たちの事情がすげえ
すげえ。この夏に。
この夏なんだね。
ね、前はね、そう船とかあったんだけれども、ちょっとないっていうことで、あとは、東京からは出てますし、はいはい、鹿児島からも出てますのでね。はいはい、もちろん、JAL さんとか、
行けないわけではない、ね。
行けないわけではないのでね。でも、早く取ったら、それなりに1万円台で片道ではいけますので、うん、ね、ぜひぜひ諦めずに、
はい、うん、お早めのご予約とチェックを、は
い、バニラがなくなったで諦めないでください、
はい、よろしくお願いいたします。
さあさあ大ちゃん、はい、じゃあ今日の情報をお願いしてよろしいかな。せーの、
大地インフォメーション。あ、逆にフラットあれ逆にもう一回いきます。
せーの、
第一インフォメーション。
かかりすぎた。
これ3週ぐらい前にもなんか同じ
ような。同じことや
った。さあ、今日のですね、はいはい、第一インフォメーションは、ちょっといつもと変わってですね、イベント情報等ではなくてですね、最近私がハマっております、乾燥大豆を食すことについて少しお話ししたいと思います。はい、なぜそんな話をしだしたかって言いますと、煮豆とかはね、今ももうスーパーでもリーズナブルに買えたりするし、健康にもいいっていうのはもちろん分かってるんですけど、まあ、リーズナブルと言ってもやっぱり毎日食べるとなったらちょっと大変、うん、お金がかかっちゃうなってずっと思っていたんです、
はいはい、
私健康診断に必ず引っかかるタイプの人でございまして、はい、お医者様からもよく怒られるんですね。大豆を取れと豆腐納豆何かしらを取れとすごく言われるんですけども、
あれちゃいけないけど笑っちゃう
結構でも結構言われる方ね、この30代後半の方多いと思うんですが、納豆豆腐をですねすげえ食べるって結構すげえ大変と思ってて、じゃあちょっと大豆自体煮豆を食べてみようと思ってですね調べておりまして、はい、まあ、最近自分で作っております、うん、その時に困ったことがありまして、
はい、
そういえば煮豆ってどうするのぐらいのもう手順、うん、クックパッド開きましたけども、うん、それだけでは得られなかった情報がなんとですね素敵なサイトがあったので、そこから引用してお伝えしたいと思います。参考にしたのがですね、公益財団法人日本豆類協会さんのホームページからでございます
もうプロだね
そう
笑っちゃうかね、笑っちゃうけど。
そうなんです。
そのままで
もう。日本豆類協会だもん。ね。あの、クックパッド、もちろんね、そういった、いろんなサイトに、皆さんが実際にされた、手頃な方法、確実な方法っていうのは載ってたんだけども、プロにはもうね、それこそ大豆屋、大豆のことは大豆屋に聞けみたいなテンションで、私はこのホームページから引用しました。
よろしくお願いします。
はい。まずまあ、なんとなく豆をね、あの、水につけるっていうのはイメージあったんですけど、え、どれぐらいつけなきゃいけないのっていうか、なんでつけなきゃいけないのぐらいに思ってたんですよ。で、豆をつける時間というのはもちろん豆の種類で変わるんですが、約一晩6時間から8時間。まあ、それ以上でもか。豆がですね、水分を吸水すると約2倍になるそうです。
形変わるもんね。
そうそう。でもこの作業をしていないと、吸水が不十分な状態だと豆を茹でた時にシワが寄ってしまうんだって。で、しかも、豆の中に水が行き届いていないと、炊いている時に熱の浸、熱か全体的に、豆の全体的に伝わらなくなってしまって、茹で、煮えむらができてしまうと。しかも、早く茹で上がる、ためには、そういった吸水をしっかりさせるっていう手順が必ず必要だったんだそうです。あともう一個気になったのが、豆を炊くとは言うけれども、どんなこと気をつけたらいいのっていうのをすごい疑問に思ってまして。まずですね、この豆類協会さんの方ではですね、お水の状態から豆を入れて火にかけます。で、はい、強火にしたらですね、びっくり水をかけます。
びっくり水。
よく沸騰して吹きこぼれる前にお水を足すみたいな。
はいはいはいはい、
はい。あ、海にそーっと入ろうとしてる人にファーってかける感じね。
ちょっと違う。それはびっくり。それはただびっくり。
よかった、突っ込んでくれて。お願いします。
はい。でですね、これも、まあ、クックパッドとかに載ってたんですけど、なんでするんだろうと思ったら、豆ってその、高温なまま、茹で続けるとですね、表面だけしっかり煮えてしまって、中まで火が通りづらくなってしまうんですって。うん、そこで一度、お湯の温度を下げて、で、もう一回、火に じっくりかけていく。そうすることで豆の中にまで、火がちゃんと入るようになるんだそうです。
一回でいいの？
うん、まず最初にやるでしょ。その後は弱火でやっていくんだけど、だんだん煮汁が少なくなってきたら、もうそれはどんどん足していったらいいんだって。
なるほど、なるほど。
で、これをしてあげることによって、豆がギュッて、急にしぼんで膨らむっていうのがなくなるので、大豆の表皮っていうのかな、皮が剥けにくくなるんだそうです。今回僕自分で作った時は、まあ剥けました。
あ、じゃあそれで綺麗なお豆さんになるわけだ。
そうそう、綺麗なお豆になるそうです。あともう一つは落とし蓋だそうです。豆があんまりですね、お湯の中でこうぐるぐるぐるぐる回転していると、豆同士がぶつかってしまって、
それで傷つくんだ。
はい、煮崩れを起こしてしまう。
そういうことね。
で、必ず、落とし蓋をした方がいいとのことでございました。はい。
一回味噌作りの時にやったんだけど、まあこんな丁寧にはやらなかったから、やっぱシワ寄ったし。
そうだよね。味噌の場合はでもほら、潰すからさ、まあまあそれでもいいとは思うんだけど。
あとさ、豆ももちろん美味しいんだけど、煮汁でね、味噌汁作ったらめっちゃうまい。大豆ね。
そうそうそう。煮汁もですね、皆さん、捨てずに、もうそのまま、冷凍とか保存とか、大豆って、冷凍保存にすごい向いてるんだって。冷凍されても、細胞の破壊がそこまでされないらしくて、で解凍した時もあんまりダメージを受けてないんだって。だから冷凍食品としてはすごく優秀な食材だそうです。ぜひですね、皆さん大豆皆さん食べましょう。いっぱい食べるには煮豆がきっとおすすめです。あと10月13日は豆の日です。豆の日、皆さん豆を食べましょう。結構私も喋りまして、時間大丈夫ですか？
まだです、まだです。
ちなみにですね、なぜ10月13日が豆の日かと言いますと、まあ、15や13やってね、イニシアよりよく月、今は団子をお供えしたりするんですけれども、はいはい、なんと13夜の時にはお豆を、お供えしてたそうなんですね。で、これが旧暦の9月13日なんだそうです。で、旧暦なもんでね、毎年変わるので、10月13日を豆類協会さんは制定されております。はい、大豆、美味しい。
大地の大豆コーナーでした。
今日だいぶギュッと。
もうなんか俺の話、大ちゃんの話。
せっかくのアシスタント、エミは。じゃあ来週もこのまんま。
勉強になるね。
ぜひ来週もですね。 エミさんには一緒にお付き合いいただきたいなと思います
ねさあ皆様、この番組なんですけれども、はい、お便りの方も募集しております。
はい、募集しております、
はい、いろんな方法があるんですけれども、今ですねおすすめしているのが、このですね番組にオリジナルの、LINE ページがございます。普通の LINE の友達検索でアットマークキャンディートークアットキャンディートークと申請していただいて登録したら、そのまま僕たちとつながることができますのでね、一対一のやり取りになりますので、他のリスナーさんと、会話が被ることもございませんので、安心してお便りメッセージよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
さあ、こんな感じだったんですけど、どうでした？
はい、はい、なんかなんだかんだ出演がもう4回目なんで、
そうだね、
そう、もう来週も頑張っていきたいと思います。
はい、はい、よろしくお願いします。
お願いいたします。
さあ、ありがとうね。今週のお相手ははるちゃんと
だいちゃんと
えみです。
せーの、バイバーイ、バイバーイ。
僕らの場所で、
この番組は小春日和ガジュマル荘ムーンスプリングレコードの提供でお送りしました。